いたします。本日は創世記の12章1節から9節までです。創世記12章1節。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時アブラムは75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロト、また自分たちが蓄えたすべての財産とハランで得た人たちを伴ってカナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼はそこに主のための祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。アブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。この聖書の箇所より、主のために祭壇を築くという題で説教を語りしたいと思います。今日から7月8月と夏の間は、祈りというテーマで、聖書から祈りについて学びたいと思っております。それによって私たちの祈りの生活が祝福され、私たちと神様との関係がさらに親密となり、教会の祈りが強められるならば、それは本当に嬉しいことだなというふうに思います。聖書の中には祈りの勇者と呼ばれる人たくさん出てまいりますけれども、今回私たちはその中でアブラハムに注目したいと思います。アブラハムの祈る、その祈りの姿から学びたいと思います。アブラハムはイスラエルの民族にとっては偉大な先祖ということになりますし、ユダヤ人たちが最も尊敬している人物ということになると思いますけれども、私たちにとっては信仰の父と呼ばれている人物であります。そしてアブラハムの信仰者としての姿を形作っていた一番のもの、それはアブラハムの祈りであったと言って間違いないと思います。アブラハムは祈りの人でした。アブラハムの祈りはどんな祈りだったんでしょうか。与えられている聖書の箇所にこれから注目をしていきたいと思います。今日は創世記12章がテキストになっておりますけれども、これはアブラハムが新しい出発を始める場面の記事であります。神様からの御言葉をいただいて、アブラハムは新しい出発を果たしたということ、それが彼の75歳の時の出発であったということが今日の箇所からわかることであります。それはアブラハム個人にとっても大きな大きな出発でありましたけれども、同時に神の民イスラエルを形成するという神様の偉大なご計画が始動した瞬間でもありました。地上のあらゆる民族に神様の祝福をもたらすために、まず イスラエル民族が形成されていくという神様の救いの壮大な計画がここから始まったということを私たちは聖書を通して教えられる。このアブラハムという一人の信仰者のその信仰によって、その応答によって、神様のご計画が始動していったっていうことを私たちは教えられる箇所であります。神様はまずアブラハムにどのように語りかけたんでしょうか。その言葉から注目していきたいと思います。一節をお読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさいと。この言葉から始まりましたね。この時のアブラハムの名前はまだアブラムと言いましたけれども、この神様の語りかけから全てが始まったということであります。ここで、行きなさいと命じられましたアブラハムは。そしてそれに応答して出発するわけですけれども、その出発はどこからの出発であり、どこに向かっての出発だったでしょうか。その点を確認したいと思います。どこからの出発だったでしょうか。ここにあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れてと書いてあります。それはアブラハムの土地、親族、父の家からの出発であったということが分かります。この時アブラハムとその家族はハランというところに住んでいたということが、このその前の11章の31と32を読むと分かるんですね。でここを読むとですね、もともとアブラハムとその家族はカルデア人のウルという場所に住んでいたんですけれども、そこからカナンの地へ行くために移住を始めたということが分かります。ところがどういうわけかカナンにはたどり着かず、その途中のハランという場所で、言ってみれば途中下車してしまったっていうことになるんですね。ハランというところに住み始めたということになります。そしてそこに生活の基盤がだんだん築かれていき、その地での人間関係が築かれ、社会的立場もそこで与えられ、徐々にその生活にこう馴染んでいったということが分かります。最終的にアブラハムの父のテラという人物はそのハランの地で死んだということが32節に出てまいります。神様はアブラハムをそのハランの地から出発させたということが分かります。アブラハムにとってその出発はその地で築いた生活も人間関係も社会的立場もさらにその地に対する愛着さえも捨てた上での出発であったということが言えると思います。さてその一方でこの出発はどこに向けての出発だったんでしょうか。神様はアブラハムをどの地に向けて出発させたんでしょうか。ここに私が示す地へ行きなさいというふうに命じられております。神様はアブラハムに私が示す地へ行きなさいと命じられました。つまり神様の示す地に向けて神様はアブラハムを出発させたということが分かります。ここで私が示す地へというふうに神様は語っておられるんですけれども、実はこの時アブラハムに対して行き先は全く示されていませんでした。そのことさっき読みましたヘブル書11章の8節、新約聖書のヘブル人への手紙の11章8節において解説されてますね。先ほどみんなで読んだところですけれども、そこにこう書いてあります。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きましたというふうに書いてあるんですね。アブラハムはどこに行くのかも知らないで出て行ったと。行き先の見えない 目的地が定まらないそのような状態での出発であったということを聖書を通して私たちは教えられます。世間一般的に考えるならば、このようなことを無謀な判断と言うんではないかなと思うんですね。計画性もない、目的も定まっていない、目標が定まらない、どこに行くのかもわからない無謀な判断ということにこの世ではなってしまうんではないかなと思うんですね。私たちは私たちの信仰者としての信仰生活が無計画で無秩序で非現実的で観念的にならないように注意しなければいけないと思います。ただ神様はアブラハムを目に見えるものにしがみつく人生から目に見えない神様に信頼する人生へと召し出されたということを私たちはここで教えられるんではないでしょうか。確かに先が見えない、そしてその途中で何が起こるのかもわからない、確かに不安ですよね。でも主なる神様がいつも必ず伴ってくださいます。その主に信頼して一歩踏み出す信仰がアブラハムにはこの時求められたということであります。神様は私たちのことも同じように導かれる方ではないだろうかと思います。目に見えるものにしがみつきやすい私たちだと思います。私たちにとっては目標がちゃんと定まっていて、そこに行くまでの道筋が見えていた方が安心ですね。その方が何か努力できるような気がしますね。力を発揮できるようなそんな気がいたします。でもそういう歩みであれならば、私たちは神様を信頼する必要がなくなってしまいます。自分の力だけでも十分に生きていけるということになるんではないでしょうか。そしてその人生の方が魅力的に見えたりすることもあるんではないかなというふうに思いますね。でも神様という方は私たちをそのような人生から行き先の見えない人生と召し出してくださる方ではないだろうかと思うんですね。クリスチャンの人生はよく旅に例えられています。そして私たちはこの世にあっては旅人であり帰流者であると、先ほどのヘブル書の言葉の中にも出てまいりました。この世に定住の場所を持っていない帰流者であり旅人であるということ、要するに基盤がないですね。そして行き先が定まっていません。先が見えないことがたくさんあります。そういう歩みというのは確かに不安な歩みではないだろうかというふうに思うんです。でもそれでもたとえそうであったとしても、目に見えない神様が私たちにいつも伴っていてくださることを信じ、この方に信頼し一歩前に踏み出していくという、そういう信仰が私たちにいつも求められているのではないでしょうか。その時その時に神様がふさわしい導きを与え、助けを与え、私たちを導いてくださる、そのような新しい信仰の旅へと私たちも召し出されているのではないかなというふうに思うんですね。そこに私たちの信仰が求められているということを、ぜひ私たちは心に留めるものでありたいと思います。そのような神様の召しをいただいて、その召しに応えるときに私たちには一体何が起こるんでしょうか。何が約束されているんでしょうか。次の箇所を読み進めていきたいと思います。2節3節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると、このように記されています。このように神様はアブラハムに語りかけてくださいました。 主の召しをいただいて、それに応えていくときに、神様は祝福を持って私たちに応えてくださるということがここで示されています。この2節と3節で祝福という言葉が一体何度出てきたでしょうか。もうとにかくもうアブラハムのことを祝福するよということをここで約束してくださっているわけです。祝福をもって主は応えてくださる方であるということがわかります。とにかく祝福してくださるということがここで示されているんですが、丁寧に読んでいくと3つの祝福が約束されているということがわかります。1番目にアブラハム自身が祝福されるんですね。アブラハム自身が神様からの祝福をいただきます。2節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい。まずアブラハムが本当に祝福されるんで、これから大いなる国民国民となるよ、あなたを祝福し、あなたの名は大いなるものとなるよということですね。まずアブラハムの人生が祝福されていくということがわかります。で、2番目にアブラハムを祝福する者が祝福されていくということがわかります。3節の最初の2行ですけども、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪うと。これからアブラハムはいろんな人と出会っていきます。でもいろんな反応があるわけですけれども、アブラハムに祝福を与えるものはその人に祝福が注がれていくんだよ。アブラハムを通してアブラハムと出会った人に祝福が届けられていくんだよ、そういうことがここに示されていますね。そして3番目に、アブラハムを通して地のすべての部族が祝福されますということが記されています。3節の後半部分、地のすべての部族はあなたによって祝福されると。つまり神様はアブラハムのことも祝福してくださいますし、同時にアブラハムを通して祝福を全地に届けるために、アブラハムを祝福のもといとして定めてくださっているということがわかるわけであります。これが神様のご計画であり、神様の御心でありました。神様はもう最初からこの地全地を祝福したいと願っておられます。もう罪で満ちているこの世の中かもしれませんけれども、しかし神様はいつでもこの地全地を神様の祝福で満たしたいと願っておられるということであります。そしてその第一歩として神様はアブラハムを選ばれたということ、アブラハムを祝福のもといとして選ばれたということを私たちここから教えられるわけであります。私たちはどうでしょうか。私たちは果たして自分が祝福のもといであるとの自覚をどれだけ持っているでしょうか。神様が私たち一人一人救ってくださったのは、私たちを祝福してくださるためでしたけれども、それだけではなくて、私たちを通して祝福を全地に届けるためであったという、そのような神様のご計画の中に置かれている事実を私たちはどれだけ自覚しているでしょうか。皆さんはもしかすると家庭の中で唯一一人だけのクリスチャンということかもしれません。しかし皆さん一人がそこにいるだけで、家族全体が神様の祝福の計画の中に加えられていくということをどれだけ自覚しているでしょうか。あるいは皆さん一人そこにいるだけで、皆さんの職場が神様の祝福のご計画の中に加えられていくということをどれだけご存知でしょうか。あるいは皆さんのいる学校が、皆さんのいる地域がそのようにして神様の祝福の場所になっていくんだということをどれだけ知っているでしょうか。皆さんと出会う一人一人に神様の祝福が届けられていくんだという神様のご計画を私たちはどれだけ知っているでしょうか。そこに神様の期待があるということを私たちはどれだけ意識しているでしょうか。 私たちは今ある場所に祝福のもといとして置かれているという自覚を今までも持っていたと思いますけれども、ますます強く持たせていただきたいと思いますね。そしてその地において求められていることは信仰を持って歩むってことですね。目に見えるものではなくて、目に見えない神様に信頼してこの方に従って生きていくということです。その信仰の歩みを通して神様は間違いなく私たちを祝福してくださる、祝福のもといとしてくださるということを私たちはますます強くしっかりと信じるものでありたい、そして主の前で励んでいくものでありたいというふうに思います。さて、このような命令と約束を神様からいただいて、アブラハムがどのように反応したのか、4節の御言葉に注目したいと思います。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。アブラハムは主が告げられた通りに出て行った。この一文の言葉、本当に短い言葉ですけれども、本当に素晴らしい言葉だなと思いますね。もう告げられた通りに、いろいろ言いたいことはもしかしたらあったかもしれませんね。どこに行くんですか、どこに連れ、どういう準備をしたらいいんですか、もういろいろと不安なこともいっぱいあった、いろいろ相談したいこともいっぱいあったと思うんですけれども、アブラハムは主が告げられた通りに、はい行きますと言って出発した。ここにアブラハムの本当に従順な信仰が表されていますね。そのようにしてアブラハムは主が告げられた通りに出て行った。でもう一度繰り返しますけれども、行き先はわからないんですね。行き先はわからないけれども、御言葉、ただ神様の言葉が与えられた、その御言葉を信じて御言葉に信頼して一歩踏み出したということです。そこに信仰による応答があったということを覚えたいと思いますね。そのようにして一歩前に踏み出したアブラハムではありましたけれども、でも内心はどうだったんでしょうか。勇ましく御言葉に従って一歩前に出ました、歩き始めました。でもアブラハムの心の内はどうだったんだろうか想像します。おそらく不安と恐れと戸惑いはいつもあったんではないだろうかと思いますね。どこに行っても初めての場所ですね。そしてそこには神様を恐れない異教の人々が住んでいました。どこに滞在したらよいのでしょうか、どのようにこの土地の中に入っていったらいいのでしょうか、どのように関係を築いていったらいいのでしょうか、あるいは最終目的地ってどこなんでしょうか、どこまでこの旅は続くんでしょうか。不安定な立場がいつまでも続いていく。アブラハムにとっては知らないことばかりです。不安が尽きない旅だったんではないかなと思うんですね。ところがアブラハムがシェケムというところに着いたとき、神様はアブラハムに現れてくださったと6節に書いてあるんですね。6節と7節ですが、アブラハムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。主はアブラハムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラハムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。アブラハムがシェケムの場所のモレのカシの木のところまで行ったときに、神様がアブラハムに現れてくださったとここに記されています。そして御言葉がまた与えられました。私はあなたの子孫にこの地を与えるという、また新たな約束が与えられました。この神様の現れと約束にアブラハムの心はどんなにか安堵したことかと思いますね。想像するにアブラハムはこの時本当に神様を必要としていたんではなかっただろうかと想像します。6節の最後に、当時その地にはカナン人がいたと一言書いてあります。そう書いてあるだけでその詳しい解説は出てきませんけれども、そこにカナン人がいたということがアブラハムにとってどんな意味があったのか、どんなやり取りがあったのか詳しいことは書いていませんけれども、 おそらくその地におけるカナン人の存在が当時のアブラハムにとっては大きな不安要因だったんではないかと考えられますね。そんな時、本当に神様からの答えが欲しい時、神様からの導きが欲しい時に、神様はアブラハムに現れてくださった。そしてなんと親しく語りかけてくださった。約束してくださった。私はあなたの子孫にこの地を与えると約束してくださった。アブラハムにとってこの神様の現れと約束は本当に大きな慰めであり励ましであったというふうに思うんですね。ですからアブラハムはその後何をしたんでしょうか。主のためにそこに祭壇を築いたとここに出てくる。その祭壇がアブラハムにとっては神様にとっての感謝の表れであったということを私たちは感じさせられます。それはまさに主のための祭壇でありました。これを最初の経験としてアブラハムはその後頻繁に祭壇を築く人になっていきます。8節と9節を読み進めていきますが、彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼はそこに主のための祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。アブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けたと。もう旅はどんどん続いていくんですね。いつまでたっても目的地に着かないんですけれども、でもその途中途中でアブラハムは神様のために祭壇を築いたということが分かる。そしてそこで主の皆を呼び求めた、祈ったということですね。そのような信仰生活であったということを私たちはここで教えられます。この後のアブラハムはいつでもどこに行っても祭壇を築く人になりました。いつでもどこに行っても祈る人になりました。アブラハムにとって祈りって何だったでしょうか。アブラハムにとっての祈りというのは旅に伴ってくださる神様との親しい語り合いでありお交わりであったということを私たちは教えられるんではないかというふうに思いますね。私たちの多くにとって祈りって一体何でしょうか。もしかするとそれは私たちの願いを叶えてもらうことであるというふうに考えられているんではないかなと思いますね。私たちにとって大切なことは自分の願いが叶えられることであって、その先にどんな神様がおられ、どんな神様が私たちのことを導いておられるのかということの意識はあんまり強くないことが多いんではないかなと思うんですね。もしかすると私たちは神様と対話することも本当に心からは望んでいなくて、大事なことは本当に自分の願いが叶えられること、自分の願った通りに自分の人生が進んでいくこと、そういうことだけを求めているという傾向が結構強いんじゃないかなというふうに思いますね。多くの場合私たちの祈りはそんな神様との生きた交わり対話ではなくて、独りよがりの独り言のような祈りになっていることが多いんではないだろうかというふうに思う。でもアブラハムにとっての祈りとはそういう祈りではありませんでしたね。アブラハムにとっての祈りとは旅に伴ってくださる神様との親しいお交わりだったんですね。もちろん神様にお願いすることもあったと思いますね。でもそれ以上にアブラハムの心の内には感謝があったんじゃないかなと思います。旅に伴ってくださる神様への感謝、そしてご自身をアブラハムに表してくださる神様に対する感謝、そしてこのようなものに御言葉を語ってくださる神様に対する感謝、時にかなって本当にふさわしい神様の導きが与えられるということの感謝、もう絶えずそこには感謝があったんじゃないかなというふうに思いますね。この方と語り合えること自体がアブラハムにとっての喜びであったということを私たちは覚えたいというふうに思います。そしてもう一つ注目したいことは、彼は祭壇を築いたってここに書いてあるんですね。この姿を見るときに私たちはアブラハムが自分の罪を意識しているということに気づかされます。なぜ祭壇を築いたんでしょうか。 それは聖なる神様と罪人である自分との間に隔たりがあることをアブラハムが意識していたからです。自らの罪の解決がなければ決して神様に近づけない自分の姿をアブラハムはよく知っていたということです。祭壇を築いて何をするんでしょうか。生贄を捧げますね。ここには書いてませんけれども、おそらくアブラハムは家畜の中から羊かヤギをほふって、そしてそれを神様の前に焼いて捧げたと思いますよね。その上でアブラハムは祈りました。祭壇をまず築くんですね。そして祭壇を築いた後で祈ったんです。それは罪の解決がなければ聖なる神様とお交わりは決してできないというアブラハムの意識の表れであったと私たちは考えることができる。アブラハムにとって祈りとは単なる神様に対する慣れ慣れしい、そういう語りかけではなかったということですよね。罪人である自分がそれにもかかわらずなおも受け入れられているということを感謝しながらも、しかし襟を正した上での厳粛な神様に向かっての対話であったということを私たち教えられるのではないでしょうか。そこには神様に対するアブラハムの恐れがあったということであります。私たちにも祭壇が必要ではないでしょうか。私たちにとっての祭壇とは何でしょうか。私たちにとっての祭壇とはイエス・キリストの十字架です。イエス・キリストが神様と私たちの間に入り、私たちの罪をすべて担って身代わりの生贄として神様に捧げられました。私たちの身代わりとなって神の御怒りを受けて裁かれました。そのように神様と私たちの間にキリストが入ってくださったことのゆえに、私たちは神様と親しく出会うものに変えられた。もし今私たちがこのようにして神様と親しくお交わりができるとするならば、そして今このように主に招かれて主を礼拝できているとするならば、それはただイエス様が私たちの神様の間に入ってくださって身代わりの生贄として捧げられたことのゆえでありますね。イエス様の尊い十字架の犠牲があったことのゆえに今私たちは親しく神様とお交わりができている。その恵みを決して忘れないようにしたいというふうに思いますね。私たちもまず祭壇を築こうではありませんか。祭壇を築いて、そしてイエス様との十字架の関わりの中でしっかりと私たちの罪を許していただいて、そしてその上で許されたものとして感謝して神様に祈っていきたいなというふうに思うんですね。神様、私たちの旅路にいつも伴ってくださいます。いつも私たちを導いてくださいます。いつでも私たちはこの方に語りかけることができる。いつでも対話することができる。そのような親しい神様とのお交わりの中にいつも私たちが招かれていることを感謝しようと思いますね。でもその前に私たちの罪がしっかりとイエス様との関係の中で処分されるということが求められています。イエス様の十字架をまずは仰ぎましょう。そして本当に自分とイエス様との関係の中でしっかりと罪を処理していただいて、清めていただいて、許されたものとして感謝して神様と語り合いたいと思いますね。そのようにして私たちは神様の父なる神様と親しく語り合う旅路を続けていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。